月の光と空海ブルー。この番組は大自然から語りかける弘法大師空海の心を五感で旅する番組です。夜明け前、月と太陽の狭間に現れる空が幻想的なブルーに変化する神秘的な時間、人はそれをブルーアワーと呼ぶことがあります。1200年前、空海は夜明け前の岬で輝く星と一体になったような体験をしたといいます。それは言葉では表すことのできない感覚的なものだったのでしょう。五感というのは視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の5つの感覚のことです。この番組は音の響きの中に色が見えてくるような、香ってくるような、味わっているような、肌で感じているような、そんな時空を超えた内面の旅を目指しています。番組の後半に2分間の瞑想タイムを設けていますので、どうぞ最後までお聞きください。さて、感じることを大切にしたいこの番組、あまり説明的にならないようにしたいと思っているのですが、今回は初回ということで、弘法大師空海さんのことについて簡単にお話ししたいと思います。真言宗の開祖である空海さん、思想家であり書の達人、土木建築にも精通するなどマルチな才能を発揮した言わずと知れた日本の偉人です。そういったこともあって時代や宗派を超えて愛されています。空海さんはですね、今から約1150年前に現在の香川県の善通寺市に生まれました。小さい頃の名前は真央と言いました。青年時代から山に入って山岳修行をしていました。山がすごく好きだったんですね。自然がとても好きな青年だったです。31歳の時に遣唐使船に乗って、中国の王朝である唐という王朝があったんですけど、そこの都長安に渡って絵家阿闍梨から密教を授かり、33歳で帰国。すぐにですね、京都の方に入っていけなかったんですけれども、理由があって、で36歳で京都の高尾山寺、現在のですね神護寺に入山して、真言密教を広めるための活動の拠点にします。ここはですね50歳まで住むことになるんですね。でその間に43歳の時に和歌山県の標高850メートルの山の盆地にですね、高野山を改装しました。深山幽谷の瞑想の行に適した地をお弟子さんたちの修行の場としたんですね。そして50歳になると嵯峨天皇から京都の東寺を与えられて、東寺、東の寺と書きますけども、新幹線からね見えますよね。東寺から東寺を与えられて真言宗の寺院とするんですね。この頃最も多忙な時期だったと思います。そしてようやく59歳の時に高野山に移り住むことができます。そして62歳で入定。入定というのは入るに定めるって書くんですけれども、 これは密教の修行の一つで、永遠の瞑想に入るということです。今でも高野さんには奥の院五病で静かに瞑想しているという信仰があります。さて、ここまでかなりねコンパクトに空海さんについて説明しました。ではですね、最後に瞑想の時間を設けたいと思います。先日実際に私が山に入って川の音をIC レコーダーで録音してきました。しかしながらですね、この IC レコーダーの性能が良すぎるのか、音量が大きすぎてですね、実は何度も何度も収録をし直しました。一度実はアップをしてるんですが、ちょっとね、あの友人からの指摘で、ちょっと砂嵐のようだというふうに言われまして、また録音をし直しています。そしてですね、こちらのスタンド FM の特性として、今背景に入っている BGM が消せないんですね。ですので、今回は音楽と自然音のミックスで静かに2分間ほど瞑想をしてみたいと思います。目を閉じて、川を流れる水の音、鳥のさえずりや木々を抜ける風の音、大自然の言葉を感じてください。ゆっくり息を吸って、長く吐いて、息を吸って、長く吐いて、自分のペースで続けてみてください。 月の光と空海ブルー第1回目いかがでしたでしょうか。またお会いしましょう。